Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今日のポッドキャストが2025年最後の放送となります。まあ、年末年始の休みの中でもし時間があれば何か番外編をお届けできればとも思っていますが、とりあえずレギュラーなポッドキャストは今日が最後です。まず冒頭に、中東ではペプシが人気だというあのトピックに対して、味だけじゃなく地政学や宗教、政治が飲み物の選択を動かしているんだというコメントがありましたね。コーラならコーク派、ペプシ派、ビールなら AB インベブ派、ハイネケン派、ハンバーガーならマクドナルド派、バーガーキング派、こういう平和な論争ができる2026年であってほしいとともさんさん。ペプシのブラインドテストだとペプシが選ばれるのに、ブランド名が出た瞬間にコーラが選ばれるという人間の五感の頼りなさのお話をされているのは雨の千春さん。
面白いわね。
それからコカ・コーラの植民地化ということでコカ・コロニゼーションという造語もあるそうですね。それからマクドナルドがある国同士は戦争しないという説があったそうですが、ロシアとウクライナでは当てはまらなかった、そんな指摘をされたのは M さん。日常的にはペプシ、ちょっと奮発するパーティーではコカ・コーラみたいな住み分けがあるのかもしれません。これはオレンジさんのコメント。サウジアラビア中心に世界的スポーツイベントが増えると、そこで知名度が世界に波及し、ペプシが世界シェアでも上回る、そんな未来があるかもしれない。コメントをくださったのはエンハンさん。そして外資ではなく中東の地元企業を支持する若者が増えれば、ブランドイメージもシェアも変わる可能性があるのでは。サルソウルさんのコメントです。ごっちゃんは政治的理由でシェアが急変するのに対して、平和な地域での競争は新商品など提供価値を高める方向で進む、この傾向は今後も続くでしょう。それから日常的に飲むものは政治よりも味、価格、安定供給が選択を決めると思います。ボイコットは一時的で結局は実力勝負になるだろう。これは JT さんのコメント。イスラエルにコカ・コーラが工場を建設したこと、ペプシが地元資本とうまくコラボできたことなど、複数の要因で中東のコカ・コーラとペプシの競争が繰り広げられた。中東というアメリカ企業からすると難しい市場の特性を完全に読み切ったことがペプシの勝因だったと理解しました。このコメントをくださったのは1972東京さん。コーラはコカ・コーラ、それともペプシコーラか。アメリカに駐在している方でも意見が分かれるというのを聞きました。個人的にはコーラならコカ・コーラ派です。ペプシコーラは若干ですが薬のように感じました。
まあこれは個人の意見よね。
そうですね。ちょっと調べてみると両方とも薬剤師の方が開発したようで、薬のように感じることに一人ガテン納得しました、というのはクーさんです。おかえりさんは、コカ・コーラとペプシの競争は国家間の派閥や政治で売り上げが変わる、これ日本にとっても他人事ではないですよね。誕生した国が強みになることもあれば足かせになることさえある、というコメントですね。一方ペンギンさんは、企業努力が水の泡にならないために安定した国家を作ることが自国のビジネスを助けることになります。消費者目線ではコカ・コーラよりもペプシが安い傾向があるので、インフレ環境ではペプシに追い風があるかもしれない、そうしたコメントを残してくださいました。皆さんコメントありがとうございます。ボットザビルダーの記事にもチーミーさん、のぼたさん、コメントくださっていますね。ありがとうございます。2025年シグナルプロジェクトのメンバーの皆さん、毎日のアウトプット、これ大変だったと思います。自分の考えを文字に書き起こしアウトプットする、まあ、こうした作業は日々のトピックに対してしっかり自分なりに決着をつけることになりますからね。皆さん毎回この記事に対してあの記事に対してきちんと決着をつけてきたわけですからね。本当にお疲れ様です。2026年も引き続きよろしくお願いします。さあ、それでは2025年最後のトピック、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずはタイトルから。
And the word of 2025 is
Word of 2025 2025年の今年の言葉ですね。まあ流行語大賞みたいなものですね。早速本文を見ていきましょうか。
Around this time every year, newspapers and magazines choose their word of the year.
新聞や雑誌が word of the year、 今年の言葉を選ぶんだね。
Around this time every year, newspapers and magazines choose their word of the year.
Around this time every year, 毎年この時期になると今年の言葉が選ばれるようです。 まあ、この言葉は
This word shows the feeling or main trend of the past year.
この言葉は shows 表している。何を The feeling 雰囲気ですね。それから main trend of the past year その年のメイントレンドというものを表している。
This word shows the feeling or main trend of the past year.
そしてこの選択、チョイスはあくまでも
The choice is subjective because many words are possible.
チョイスは subjective 主観的なもの。なぜならば Many words are possible. まあ言葉の候補はもうたくさんありますからね。選択というのはあくまでも主観的な subjective なものになると。
The choice is subjective because many words are possible.
それからこの下りは面白いですね。
下りが面白いってくだらないってことじゃないんだね。
はい、この下りは面白そうです。
Also, a word that feels right in January may feel old by December.
ここですね。Word that feels right. 1月の時に feels right. しっくりした言葉でも may feel old. なんか12月になったら古く感じられることもあると。
A word that feels right in January may feel old by December.
まあこれはまさに時代の流れが早いっていうことかしらね。
そうですね。
A word that feels right in January may feel old by December.
まあそれでも2025年。
Still, it is interesting to choose one word that shows how we lived and worked in 2025.
まあ1月の言葉は古く感じられるかもしれませんが、それでも2025年、私たちの暮らし、それから働き方を象徴する言葉。
One word that shows how we lived and worked in 2025.
How we lived. どのように我々が暮らし、そして働いてきたのか。それを shows。象徴する言葉。それを選ぶのは it is interesting。まあ興味深いことですよね。
働いて。誰か言ってたよね、これ。
確かに。
あの方ですよね。イギリスのビジネス誌、エコノミストによると
According to the Economist,People looked at many areas this year to find the best word, including politics, youth language, and global technology.
まあいろいろな分野でということですね。最適な言葉を政治
including politics,
若者言葉
youth language,
それからグローバルテクノロジー
and global technology.
今年多くの分野に注目をしました。まずはこちらの分野です。
In finance,
まずは金融からね。
In finance, one popular term was taco.
タコ？お腹が空いちゃう。金融でタコが流行ったの？
ビリー君、タコと言っても、まあスペルは同じですけれども、タコスじゃないわよ。
違うんだ。何タコって。T-O-C-O だよね。
One popular term was taco, which means Trump always chickens out.
あー、これは頭文字なんだね。タコだから、T はトランプ、A は always、C はチキン、そして O はOut.
Which means Trump always chickens out.
そうですね。chicken out. チキンはまあ弱虫という意味がありますよね。臆病者とか。chicken out は土壇場でおじけづいてやめてしまう。弱腰になるという意味です。トランプさんはいつも土壇場でおじけづいて逃げちゃう。これをタコという頭文字、アクロニウムで表したんです。
そうなんだ。金融ではじゃあ、このタコが流行ったんだね、今年。ああ、このニュース、タコだぜ、みたいな。
そうなのかもしれませんね。トランプさんの発言があまり市場に刺さらなくなったということでもありますね。まあ一番いい例はこちらでしたよね。
It refers to tariff threats that were later taken back.
Tariff threat. 関税をかけるぞ、と脅しておきながら、後になって、later take back. Take back しちゃった。後に撤回する。まあこれがまさにタコですね。
It refers to tariff threats that were later taken back.
金融部門ではタコですか。そして外国語部門もあるんですね。
日本語かな。働いて。
The foreign word of the year was Neijuan.
Neijuan.
何それ。
Neijuan. A Chinese word used to describe useless business competition with little reward.
この Neijuan というのは中国語ですね。
Neijuan.A Chinese word
この言葉が表している、describe しているのは useless business competition.
Neijuan. Useless business competition with little reward.
意味のないビジネスの競争。その競争は
Neijuan. With little reward.
リワードが少ししかない。報酬の少ない無益なビジネス競争。これを表す中国語 Neijuan. 英語では involution と訳されるようです。もう不毛な競争に巻き込まれ burn out. 燃え尽きてしまった。
Neijuan, a Chinese word used to describe useless business competition with little reward.
それから先ほど登場した金融は金融でも、マーケットの方ではこんな言葉が流行したようです。
On Wall Street, debasement trade became popular and meant selling dollars and buying gold because currency values were falling.
Debasement trade. Debasement. まあ、通貨や貨幣などの価値が低下するインフレなどの状態ですよね。そうしたものを見越して通貨を売って現物資産、例えば金など、そうしたコモディティ、現物資産へ逃げる、逃避する投資手法です。Debasement trade。
ドルを売って金を買うか。
それからこんな言葉も。
The term brain rot。
Brain rot。Rot は ROT? 脳が腐っちゃうってこと?なんかでもこれ聞いたことがあるな。
The term brain rot, chosen as the word of 2024, is still important in 2025.
ああ、やっぱり。2024年にも選ばれたみたいね。Chosen as the word of 2024. これが is still important in 2025. 今年もこの brain rot, 脳が腐るという言葉は依然として重要だって言ってたわ。
The term brain rot, chosen as the word of 2024, is still important in 2025.
もうこれまさに脳が腐るということなんですが、具体的には
It describes the dull feeling people get after watching too much useless online content.
ということですね。脳腐れ。無益なオンラインコンテンツを見すぎたその後に
After watching too much useless online content.
人々が感じる。なんか、頭が鈍ったような感覚。
The dull feeling people get.
これを brain rot と言います。
dull feeling か。
It describes the dull feeling people get.
それからコリンズの英語辞典、彼らが選んだのは
Meanwhile, Collins English Dictionary chose
Vitori. マットさん、今年最後なのに。
そうですね。コリンズディクショナリーが選んだ言葉は何だったでしょう。その言葉を探しに1回目の記事本文聞いてみることにしましょう。よろしいでしょうか。はい。今日の記事はこちらになります。
And the word of 2025 is Around this time every yearNewspapers and magazines choose their word of the year. This word shows the feeling or main trend of the past year. The choice is subjective because many words are possible. Also, a word that feels right in January may feel old by December. Still, it is interesting to choose one word that shows how we lived and worked in 2025. According to The Economist, people looked at many areas this year to find the best word, including politics,youth language, and global technology. In finance, one popular term was taco, which means Trump always chickens out. It refers to tariff threats that were later taken back. The foreign word of the year was Neijuan, a Chinese word used to describe useless business competition with little reward. On Wall Street, debasement trade became popular and meant selling dollars and buying gold because currency values were falling. The term brain rot,chosen as the word of 2024, is still important in 2025. It describes the dull feeling people get after watching too much useless online content. Meanwhile, Collins English Dictionary chose vibe coding as its word of 2025. This means using artificial intelligence to write computer code. However, the strongest candidate this year is slop because of the rapid increase in AI-made videos after OpenAI released Sora,a tool that creates videos from text prompts. The business world also had many important new words. AI native became a popular word for companies that build products using generative AI from the start. Synthetic work was also used to describe tasks that are now done partly or fully by AI. As companies faced higher costs, micro efficiencies became a common word for small improvements in work processes.Another widely used term was regulatory drag, which means that frequent rule changes slow down product launches. Finally, as companies care more about the environment, transition risk described the problems they face when changing to greener operations. Looking ahead, many new buzzwords will likely appear in the next 12 months as technology, politics, and markets continue to change very quickly.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。コリンズディクショナリーが選んだ今年の流行語は何だったでしょう。
Meanwhile, Collins English Dictionary chose vibe coding as its word of 2025.
Vibe coding ってどっかで聞いたことがあるよ。
確かにありますね。何でしたっけ。
Vibe coding. This means using artificial intelligence to write computer code.
あー、なんかポッドキャストでも取り上げてたよ。Vibe coding. これAI がコンピューターのコードを書いてくれるってやつだね。プログラミングをしてくれる。
Vibe coding. This means using artificial intelligence to write computer code.
さあ、いろいろな言葉が登場しましたが、その中で最も有力な candidate 候補はこちらなんです。
However, the strongest candidate this year is slop.
Slop, S-L-O-P です。
The strongest candidate this year is slop.
スロップってなんだろう?シロップならいいけど、スロップは知らない。
Slop. Because of the rapid increase in AI-made videos after OpenAI released Sora, a tool that creates videos from text prompts.
スロップというのは、もともとは家畜の餌、残飯ですね。とか、泥水という意味があります。そこから AI が大量生成した質の低いコンテンツ、まあスパム的な動画とか文章、これがインターネットに蔓延してしまった。これをスロップと呼んでいるようですね。OpenAI が今年リリースした Sora。この Sora を使えば、プロンプト、テキストで指示を与えれば動画を作成してくれる。誰でも簡単に動画を作ることができ、その動画の数が急増したんですね。なので、質の低いコンテンツもたくさん世の中に出回った。それで、slot。こうしたコンテンツを含めて、インターネット全体が残飯のように、泥水のように埋め尽くされてしまった。
The strongest candidate this year is slop. Because of the rapid increase in AI-made videos after OpenAI released Sora, a tool that creates videos from text prompts.
ブレインロットやバイブコーディング、スロップ、ディベースメントトレード、いろいろ出てきたね。
そうですね。ビジネスの世界では
The business world also had many important new words.
ビジネスの世界でもいろいろな言葉が登場したみたいね。
The business world also had many important new words.
そうですね。まずはこちらですね。
AI native.
デジタルネイティブじゃなくて AI ネイティブ?
AI native became a popular word for companies that build products using generative AI from the start.
この AI ネイティブというのは最初から generative AI、生成 AI を使ってプロダクト、製品を構築する、そうした企業を指す言葉として AI ネイティブ、人気になりました。
デジタルネイティブは人に使われたわよね。小さい頃からデジタル技術に囲まれて育った彼ら、デジタルネイティブ。AI ネイティブは人ではないのかしらね。
そうですね。こちらはどちらかというと企業ですね。生成 AI を後付けで入れた会社ではなく、もう最初から AI を前提に製品や業務プロセスなど、組織設計が作られている会社、これを AI ネイティブというそうです。
AI native became a popular word for companies that build products using generative AI from the start.
そしてこんな言葉も。
Synthetic work was also used to describe tasks that are now done partly or fully by AI.
次の言葉は、synthetic work。まあ、直訳すると、合成業務ですかね。
合成業務?
完全にもしくは部分的に、AI によって行われるタスク。
To describe tasks that are now done partly or fully by AI.
そうなんだね。AI との協業、分業っていうことも言えるけど、完全に AI が業務を行うっていうこともあるんだ。Synthetic work.
Synthetic work was also used to describe tasks that are now done partly or fully by AI.
ビジネスの世界で今年いろいろな言葉が登場したみたいね。
そうですね。次は micro efficiencies。
As companies faced higher costs, micro-efficiencies became a common word for small improvements in work processes.
まあこちらはもうそのままですね。言葉通りです。額面通り。マイクロですから小さな efficiencies。効率化。特にコストが上がる中で業務プロセスの micro-efficiencies。これを積み重ねて少しずつ効率を上げること。大きな改革ではなく細かい無駄を省くということですね。例えば会議を5分短くするとか。承認フローを一段階減らすとか。
ハンコを一つ減らすんだね。
As companies faced higher costs, micro efficiencies became a common word for small improvements in work processes.
そして次の言葉ですね。
Another widely used term was regulatory drag.
Regulatory drag. 規制の drag. Drag は引きずることです。
どういうこと?
Another widely used term was regulatory drag.Which means that frequent rule changes slow down product launches.
ああ、そういうことか。Frequent rule changes. 頻繁にルールが、規制が変わると、スローダウンしちゃうんだね。プロダクトローンチ。製品の発売が遅れちゃう。これがレギュラトリードラッグか。規制による遅延。
Another widely used term was regulatory drag. which means that frequent rule changes slow down product launches.
それからですね。
まだあるの？
これが最後です。
Finally, as companies care more about the environment, transition risk, describe the problems they face when changing to greener operations.
Transition risk, まさに脱炭素社会への移行、その過程でもう古いビジネスモデルが通用しなくなる。このリスクを transition risk と言います。企業が環境への配慮を強める中で、
As companies care more about the environment,
environment に企業が care more、配慮を強める中で、transition risk は、
transition risk, describe the problems they face when changing to greener operations。
そうしたトランジションの中で、企業が直面する問題ですね。リスク。そうしたものが出てくるわけです。
As companies care more about the environment, transition risk, describe the problems they face when changing to greener operations.
まあこうして、looking ahead, 先を見てみると、
looking ahead, many new buzzwords will likely appear in the next 12 months as technology, politics, and markets continue to change very quickly.
今後を見据えると、多くのバズワード、流行語ですね、が、will likely appear.登場するだろう。In next 12 months. 今後12ヶ月の間に。そしてそれは、テクノロジーやポリティクス、技術や政治、あるいは、マーケット。そうしたものが非常に、change very quickly。早く急速に変化をし続ける。その中で、新しい流行語が、バズワードが登場するだろう。そんな風に、今日の記事は結ばれていました。
Looking ahead, many new buzzwords will likely appear in the next 12 months as technology,politics and markets continue to change very quickly.
さあ、今日は今年1年特に流行った言葉、それもいろいろな業界で皆さんはいくつ聞いたことがありましたか。そして今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。皆さん、2025年今年も大変にお疲れ様でした。来年もよろしくお願いしますね。穏やかな年の瀬と、それから2026年の皆さんのニューイヤーが本当に素晴らしいものでありますように。それではまた来年お耳にかかることにいたしましょう。
みんなまたね。
来年お会いしましょう。
お会いする？皆さん、来年もまた。それでは。
And the word of 2025 is Around this time every year, newspapers and magazines choose their word of the year.This word shows the feeling or main trend of the past year. The choice is subjective because many words are possible. Also, a word that feels right in January may feel old by December. Still, it is interesting to choose one word that shows how we lived and worked in 2025. According to The Economist, people looked at many areas this year to find the best word, including politics, youth language, and global technology.In finance, one popular term was taco, which means Trump always chickens out. It refers to tariff threats that were later taken back. The foreign word of the year was Neijuan, a Chinese word used to describe useless business competition with little reward. On Wall Street, debasement trade became popular and meant selling dollars and buying gold because currency values were falling. The term brain rot, chosen as the word of 2024,is still important in 2025. It describes the dull feeling people get after watching too much useless online content. Meanwhile, Collins English Dictionary chose vibe coding as its word of 2025. This means using artificial intelligence to write computer code. However, the strongest candidate this year is slop because of the rapid increase in AI-made videos after OpenAI released Sora,a tool that creates videos from text prompts. The business world also had many important new words. AI native became a popular word for companies that build products using generative AI from the start. Synthetic work was also used to describe tasks that are now done partly or fully by AI. As companies faced higher costs, micro efficiencies became a common word for small improvements in work processes.Another widely used term was regulatory drag, which means that frequent rule changes slow down product launches. Finally, as companies care more about the environment, transition risk describe the problems they face when changing to greener operations. Looking ahead, many new buzzwords will likely appear in the next 12 months as technology, politics, and markets continue to change very quickly.
2025年最後に詩人として知られた上所茂介さんのこの詩をご紹介したいと思います。夏が来ると冬がいいという、冬が来ると夏がいいという、太ると痩せたいと言い、痩せると太りたいという、忙しいと暇になりたいと言い、暇になると忙しい方がいいという、自分に都合のいい人は良い人だと言い、自分に都合が悪くなると悪い人だという、借りた傘も雨が上がれば邪魔になる、所帯を持てば親さえも邪魔になる、衣食住は昔に比べりゃ天国だが、上を見て不平不満に明け暮れ、隣を見て愚痴ばかり、どうして自分を見つめないのか、静かに考えてみるがよい。一体自分とは何なのか。親のおかげ、先生のおかげ、世間様のおかげの塊が自分ではないか。つまらぬ自我妄執を捨てて、得て勝手を慎んだら、世の中きっと明るくなるだろう。俺がを捨てて、おかげさま、おかげさま、そんな風に暮らしたい。ということで、2025年、おかげさまで、そう、皆さんのおかげで、無事に最後のポッドキャストを閉じることができそうです。2025年、皆さん本当にありがとうございました。今年もあと数日残っていますので、来年の抱負、目標、まだだという人は、私と一緒に残りの数日間で考えましょうね。それでは、良いお年を。